まず、マリコ伝九章の27節から29節までお読みいたします。しかし、イエスは彼の手を取って起こされた。するとその人は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねて、どうしてでしょうか？私たちには追い出せなかったのですか？するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ、何によっても追い出せるものではありませんと。新改訳聖書の下にある脚地によれば、違法にと断食を加えるものもあると記されています。すなわち、この種のものは、祈りと断食によらなければ、何によっても追い出せるものではありませんと。主題は、祈りの必要性あるいは断食と結びついた祈りの必要性です。ペトロ、ヤコブ、ヨハネは最も素晴らしい経験をしました。主イエス様は彼らを山に連れて行かれましたが、そこで主は彼らの目の前で変貌なさいました。モーセとエリアが現れ、主イエス様と語り合いました。彼らは生ける主なる神の言葉を聞きました。すなわちこれは、私の愛する子、彼に聞けと。弟子たちをこの素晴らしい経験に導かれた主イエス様は、同じ主はしかし今や、弟子たちを谷へ、すなわち、罪の重苦しい空気へ、また悪魔の支配する領域へとお導きになります。山の上での経験はあんまりにも素晴らしかったので、ペトロはいつまでも山に留まりたい、そして小屋を建て始めたいと思ったほどだったのですが、しかしは、彼らをまた谷へ導きになり、そこで彼らは大変な失望を経験したのです。長い間、あらゆる可能なことを試みたにもかかわらず、どうにもならなかった絶望的な父親は、イエス様の山へ行かれなかった残りの国の弟子たちに自分の病気の子供を癒してもらいたいと頼みました。弟子たちはその覚悟をしました。そしていろいろとやってみたのですがうまくいきませんでした。彼らはできなかったのです。周りに見ていた多くの人たちは失望しました。どうしてよいか分からずに困っていた父親も失望しました。力のない弟子たちも失望しました。失望した人たちの集団でした。今日、私たちはそのような集団を見え出すのに、遠くへ行く必要はありません。メコラでさえもそういう人たちを見つけることができるでしょう。なぜなら、本当ほとんどそういう人たちだけしかいないからです。しかし、困った父親は今や直接 イエス様に向かいました。そして彼は断られませんでした。イエス様は決して断れません。悪霊に取り憑かれた息子は一瞬のうちに癒されたのです。打ちのめされた弟子たちは少し後でイエス様だけと一緒になったとき、なぜ私たちは悪霊を追い出すことができなかったのですかという問いを出しました。イエス様の答えは次のようなものでした。この種のものは祈りと断食によらなければ何によっても追い出せるものではありません。この言葉によって私たちの主は断食と結びついた祈りの必要性を指摘しておられます。すなわち祈りはそれが聞き届けられるべきであるならば断食と結びつかなければならない場合がたくさんあるということです。多くの人は断食と結びついた祈りがどのようなものと考えられているかを正確には知れません。彼らは祈りの生活をし素晴らしい経験もしました。しかし彼らは断食というものによって何が意味されているかを正しく知ることができません。断食とは何かという問いは従って正当な問いなのです。断食とは何も食べないこと、何も飲まないことなのでしょうか、あるいはそれ以上のことを意味しているなのでしょうか。簡潔にまとめて表現すれば次のように言うことができます。断食をする人はそれによって自発的にそれ自体また一般的にも正常で立派で正しい事柄を放棄すること断念することです。しかし実際集中的に持続的に祈ることができるためにはそれらの事柄は日的な知恵を占めなければなりません。そのことについて二三の短い聖句は次のように言ってます。第一番目、断食とは食べ物と関係づけられます。サムエル記の中2章、中6節と中7節をお読みいたします。旧約聖書の497ページになりますが、ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していった。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を力起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず彼らと一緒に食事を取ろうともしなかったとあります。ダビデは断食をして食事を取ろうともしなかったとあります。ダビデはバテシェバと恐ろしい罪を犯し、生まれた子供が死にそうになったとき、断食をして一切の食事を取れませんでした。別の出来事の場合においても、断食の必要性が指摘されています。ジョー・エステルは、モルドカイ宛てに、次のような内容の便りを 出しました。エステル記4章の中国節、旧約聖書の771ページになりますが、次のように書かれています。行って、シュシャにいるユダヤ人の皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。